かのジャックインザボックス、
イエーイ。この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
はい、今回は放送第105回目です。
105、ワフー。
105、なかなか続いてます。唐突だけど、この間はい、私リンゴ飴を食べまして、
あ、いちご飴じゃなくてリンゴ飴行ったんだ。
あ、そっか、いちご飴あるね。あの普通によくある出店とかでさ、リンゴ飴あるじゃん、うん、なんかもともとリンゴ飴は好きだったわけじゃなくて、なんか街中、あの夜道
怖いな。
お祭りでさ、うん、リンゴ飴を昔子供の頃とか食べたんだけど、うん、結構硬かったりさ、
う
ん、
あ、そうだね、確かに。
飴自体がね、ま、そのプロとかが作ってるわけじゃなく、結構硬くて、そんなに正直好きじゃなかったのよ、うん、でもぶっちゃけね、そのイベントのノリで食べるみたいな。
あー、まあわかるよ、
わかる、うん、あるやん、あ、なんかイベントだし、せっかくだし食べたいし、甘いしみたいな。でもなんかそんなにがっつりでかいし、飴も舐めるのきついなみたいになってたんだけど、うん、なんか知り合いがリンゴ飴の美味しいお店があるっておすすめをしてくれて、
あー、てか今結構、今てかちょっと前、ね、フルーツの飴
あるある
がすごい人気が出て、いちご飴だけじゃなくて、そうそうそう、他にもいろんなフルーツの飴が結構トレンドに入ってたりとかしてたよね。
そうそうそう。で、なんかその人がおすすめしてくれたのが、なんかそのいろんな種類、まあね、他のお店もあるのかもしれないけど、うん、まず名前が、私がそのおすすめしてもらって行ったところが、大観山キャンディアップル、大観山、地域の大観山にキャンディアップル、うんうんうん、で、なんかちゃんとリンゴもすごいこだわってて、美味しいリンゴを作ってて、
うんうん、
で、私が食べた味が、シナモンシュガー、
あー、美味しそう
なんかうん、シナモン、リンゴの普通に上にその飴をコーティングした上にシナモンがそのままかかってる、よくアップルパイとかみたいな多分味になるんだけど、
うん、
なんかね、あの飴がすっごい薄いのよ。
そう、すごい、それが結構職人技だったりとかするんだよね。
そうなのよね、飴が本当にすごい薄いから、うん、なんかが痛いとかそういう感じじゃなくてでもリンゴ飴だったらちょっと怖いやん、リンゴ飴噛みつくときって、うん、でもそうじゃなくて、
うん、
なんか本当になんか、ね、薄い飴でパリパリパリみたいな感じで、だから本当にリンゴを食べる前にパリパリシャクみたいな感じですぐリンゴにいける。で、あ、なんか一応そのカットもしてくれたりもするから、ただカットしてないと日持ちが、うん、あの1日2日だけど、カットしてあるとリンゴがやっぱり色なんか変色しちゃうから、
そうだね、
そう、なるべく1、2時間、まあ、私は5時間ぐらい後ぐらいに食べたけど、
5時間後
カップにその切った、ちゃんとカットしたリンゴが入ってて、フォークが刺さってたかな。
え、そういう感じなんだ。
フォークだったか、うん、なんか刺さってて普通に食べやすいようになってるんだけど、うん、なんか本当にすごい食べやすくて、
うん、
で、いくつかメニューがあって、ノーマルのプレーンとか、あと、はいはいはい、ヨーグルトチョコ。
ああ、うまい、絶対美味しい、それ。
ユアココア、私ヨーグルトチョコ食べようと思ったのよ。でもちょっとその時舐めやんでやめて。で、宇治抹茶。
宇治抹茶、へえ。
黒豆きな粉とか、ほうじ茶、紅茶。あと、その時期間限定で、パンプキンシナモンっていうのがあったかな。
ハロウィン
の時は、その他の人の、その誕生日のプレゼントに、そうそう、買ってって、で、せっかくだしってことで自分も買って、自分で食べたんだけど、本当に結構美味しくて、なんか、大観山と、原宿、吉祥寺、町田、ところにあって、
うん、
あ、名前、次に大観山キャンディで調べれば、大観山リンゴ飴。で調べれば出るから、もうよかったらぜひ行ってみてほしいなって思う美味しいリンゴ飴でした。食べて、さやかも。
ああ、絶対食べてみたい。あ、代官山でいいんだね、どこの 地域にあっても名前は検索は
そう本店が代官山でそのまま代官山キャンディアップルって名前になってて姉妹店があるみたいな、
うん、そうなんだ
そうね本当にちょっとあリンゴ飴って美味しいんだなって思う発見したそんな美味しい飴でした私いちご飴も食べてみたいない
ちご飴めっちゃ美味しいから食べてみて
食べてみるうんってことですということでコーナーに行きたいと思いますまず最初のコーナーは
さやかのおすすめメニュー
メニュー
ですはいこのコーナーは言わずも知れた、さやかが皆さんにおすすめしたいなと思ったものを
はい
バンバンおすすめしていくというコーナーとなっております
はーい
はい、今回皆さんにご紹介するのは、
うん、
怪獣8号という漫画作品です
怪獣8号
違う怪しい獣で怪獣
あ、怪しい獣の怪獣
そうゴジラとかの怪獣ね
あーなるほどね
ってことは知らないかな怪獣8号ウッディは知らない
知らない誰と戦うの
誰と、モスラとかゴジラ系とちょっと違うよ
一般人と戦うの人ドキドキ。
まあ、この作品はジャンププラスで連載されている作品なんだけれども、まあ、怪獣発生率が世界屈指となっている架空の日本を舞台としたバトル漫画。となっております。2021年の中では、スパイファミリーと並ぶジャンププラスのヒット作品っていう風に言われている。
あ、びっくりした。2021年を舞台にしてるのかと思った一瞬。今年やんと思いながら。
今年やんそれ怖いやん
なるほどね。
そうなんですよ。で、結構ね、表紙がグロテスクというか、すごい、なんか、バリバリの絵画がなんていうのかなすごいグロいっていうかねでも今まで私が紹介してきた作品って夜中には見ない方がいいですお腹すくからみたいなこと言ってるんですけどこれある意味夜中に見た方がいいかもしれないダイエットしたい人にはお察しくださいOK でこの怪獣8号
え黒いんじゃないあそういうこと夜中に見たら怖くない
いや夜中に見たらあ、まあ、食欲は抑えられるかな特に1話ということでまあダイエットしたい人は怪獣8号は夜中に見てうっぷって思いながらあお腹すかなくなった
ダイエットの話
はい見てもらえれば特に1話はね本当にうっぷってなるのでそこは覚悟して皆さん見てください
寝れないじゃん
いや寝れないって怖いってわけじゃない
グロいんだ、うん、グロくてちょっと夢に出るかもしれないみたいな、
そこまでじゃないあのすごいコメディなところもコメディ作品ってところもあるから、そう、うんうん、まあだいたいちょっとあらすじをお伝えしますと、こちらいつ頃からか地震や台風を超える脅威として人類に未曽有の恐怖を与える生物災害怪獣まあある意味現実世界で言うと地震とか津波とかそれのまあ置き換えというか
怪獣版
そうと思ってもらえたら
いつ頃からかってさ
いつ頃からかっていうい
やわかるやろって感じだけどねそう昔からいるんじゃんいきなり怪獣現れたのかない
きなり多分現れたっていう設定だと思う多分
で海からだーって出てきた感じかなおい
海からだけじゃなく地底からとかも出てきたりとか、上空からとかも出てきたり
どこに潜んでたんだろうね
そう
あーなるほどね怖いね
だからなんか日本はいつしか地震大国じゃなくて怪獣大国って呼ばれるっていうところから始まるんだけど
日本にしか来ないのかその怪獣は
そうとは限らんだら世界屈指の怪獣発生率って言ってるからおそらく
怪獣国
そう
こういうことね、まあ、外国あるけどなんか好かれてるのね、うん、怪獣に、
まあ、外国の人がなんかめっちゃ地震 なんか震度3とかで驚かないよ、驚かない日本おかしいみたいな感じの、そういうイメージで撮ってもらえたら分かりやすい。
怪獣バージョン。
そうそうそうそうそうそう。で、そんな怪獣から人々を守るのが、隊員一人一人が超人的戦闘力を持つ日本防衛隊っていうのが、まあ自衛隊置き換えると、かな。まあその日本防衛隊に主人公がなりたかったんだけれども、まあどんなに試験受けてもすごい受からなくって日本防衛隊に入れなかった。で、でも何かの役に立ちたいってことで、その怪獣、まあ、殲滅した後の死骸を、お掃除するっていう舞台の方でお仕事をするようになる。そう。
で、まあ、大事な仕事だな。
まあ、大事な仕事だけど、その、まあ、除去作業が、うっぷってなるので、心して見るようにしてください。はい。
そこ。
そこ。
その人は？
うん。その人は、
その人はどうなるの？
その、倒されたモンスターを解体する。解体して処分するっていう仕事。
ずっと？ずっと？
ずっとっていうか、少年時代からずっと防衛隊に憧れてなろうとしてたんだけども、それが叶わなくって。うん、
なれなくて。
そう。なれなくて。
違う、その、何かのきっかけで、何かのきっかけで、そこの解体作業の人だったのが、その、ヒーローになるとかじゃなく？
あ、言っちゃいます？ですね、夢破れたはずの荒沢男が、まあ、とある事件が起きて、で、その怪獣から同僚を守ろうとしてね、怪我を負うんですけども、その時に、急遽変な小型の怪獣が、はい、憑依しちゃっていうか、侵食してきて、で、まあ、それで怪獣に自分がなってしまう。その怪獣になったのを怪獣8号。
ね、
そう、なっちゃうの、自分が。ヒーローというか、自分の主人公が怪獣になってしまうっていう変身物語ってあるんだけど、で、もともと、防衛隊の年齢制限があったんだけど、それが少子高齢化によって引き上げになったっていうのもその時期になって、だから諦めなくてもいいんだってことで、もう一回怪獣になっちゃったけど、ずっとなってるわけじゃなくって人間にも戻れるのね。で、人間の状態でもう一度試験を受けてやるって言って、試験を受けて、まあドタバタといろいろあって、まあとりあえず防衛隊にはやっとなれるみたいな。
入れたのね。
そう、そこまでは一応、まあもうそこはね、もうあらかたお伝えしてもネタバレにはならないだろうということで言いますけれども。
うん、まあそのだから戦う人として、ストーリーはちゃんと進んでいくってことだよね。一生解体人としてのストーリーじゃなくて。
さすがにそれは強すぎる。
ちょっと思ったのよ。一生解体人のストーリーを追っていくのかな。なかなかすごいなと思いながら、ちゃんと戦うのね。オッケー。
ちゃんと一応防衛隊にはなります。でもそっからがさ、ね、ほら怪獣は殲滅対象だから、ちょっと油断すると
自分も殲滅されるの。
そう、ちょっと変身しちゃう時もね、ハクションって私がうわーって怪獣になっちゃうともうやばいじゃないですか。
あ、やっぱ怪獣になってない間、
うん、
普通の人間の時はその怪獣の力を得たから自分自身のパラメーター自体は強くなってるの。
いや、
怪獣なってない
なってないんですよ。なので、
あ、じゃあ、
一般の時は本当に一般人と同じぐらいの力、じゃあ挫折してきたところと同じ。そう。
じゃあ、その変身してる時だけ強いみたいな感じか。
そう。変身してる時はもう最強に一番強いみたいな。
意識あるんだよね。
意識はある。ちゃんと。
よかった。怪獣になったらもう暴れ回って、気づいたら、あ、マジがやばいみたいな。
待って。
お前がやったんだよみたいな。
進撃の巨人の初期のあれかよ。
俺がやったかすいませんみたいな。違った、よかった。
そう、まあ。 序盤のエピソードは思えないほど圧倒的なスピード感とカタルシスと少しのコメディで圧勝っていうくらい結構本当面白い作品となっておりますので、ぜひ怪獣8号ジャンププラスで、はい、1、2話ぐらいは無料で読めるけど、その後は1回だけ全部無料で読めるので、ぜひ皆さん見てみてください。
時間が経ったら見れるみたいな。はい、
はい、以上さやかのおすすめメニューのコーナーでした。
はい、番組まだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。